It's good to be with you all again for one final Sunday before we return to Memphis. Emily and I love you all deeply, and we are grateful that God has given us these weeks together. You will all be in our hearts and prayers over the coming year, and we hope to be back here when the Spirit allows. I pray that our presence has been an encouragement to you. Your loving hospitality and genuine love for Jesus has certainly been an encouragement to us. ありがとうございます。
メンフィスに戻る前の最後の日曜日に、また皆さんとこのようにご一緒できて嬉しいです。エミリーと私は皆さんを心から愛しています。そして神様が私たちにこの数週間を共に過ごさせてくださったことを感謝しています。これからの1年、皆さんを心の中で、そして祈りの中で思い続け、聖霊が許すときにまたここに戻られることを願っています。私たちが皆さんの励ましになっていることを祈ります。皆さんの愛情あふれるおもてなしと、皆様にイエス様に対する純粋な愛は私たちにとって大きな励ましになっています。ありがとうございました。
The death of Jesus is recorded in all four Gospels. If you brought a Bible this morning, we will start in Matthew 27. So you can turn there if you want to follow along. Before we get to the text, though, I would like to set the stage. Here is a summary of the story so far to help us get started.
イエス様の死については4つの福音書すべてに記録されています。今朝聖書をお持ちの方はマタイ27章から始めますので、そこを開いてください。本文に入る前にその準備として、そこまでのことを簡単にまとめてみます。
Jesus has spent the night in the garden praying. He has been arrested, accused, and tried by both Pilate and Herod. The soldiers have already beaten and mocked him. They also paraded him through the streets and out of the city, where a huge crowd gathered to watch. They have already hung him on the cross, and the crowd has shouted jeers and insults at him. He has also already interacted with the other two criminals on the crosses next to his.
イエス様は夜通し園で祈りを捧げました。逮捕され、告白され、ピラトとヘロデの両方によって裁判にかけられました。兵士たちはイエス様を殴りあざけりました。彼らはまたイエス様をに通りを練り歩かせ、町の外に連れ出しました。大勢の群衆が見物に集まっていました。彼らはイエス様を十字架にかけ、群衆はイエス様にあざけりと侮辱の言葉を叫びました。イエス様は自分の両側で十字架にかけられた二人の犯罪者とも言葉を交わされました。
Up to this point, everything is fairly usual as far as crucifixions go. It's horrific and gruesome. But other than Pilate having a sign fixed to the cross that says King of the Jews, it's not really much different from any other crucifixion these people have witnessed. Some in the crowd might still be hoping that Jesus will fulfill their expectations and miraculously come down from the cross, drive out the Romans, and reestablish the throne of David in Jerusalem. Some others in the crowd are probably confused as to why this guy who seemed to help so many people has ended up hanging on a cross. A small group of Jesus' friends are off to the side, wondering about all the things he said and how they agree with what is happening. Crucifixions can take a long time, and everyone is just sort of waiting.
これまでのことは、当時の十字架刑としては全て普通だと言えます。もちろん残虐で恐ろしい処刑ですが、ピラトがイエス様の十字架の上にユダヤ人の王と書かれた罪状書きを掲げたことを除けば、これまで人々が目撃した他の多くの十字架刑とそれほど変わりませんでした。群衆の中にはイエス様が彼らの期待に応えて 奇跡的に十字架から降りてきてローマ人を追い出し、エルサレムにダビデの王座を再建していることを再建してくれることをまだ期待していたかもしれません。また群衆の中には多くの人々を助けたと言われるこの男がなぜローマの十字架にかけられることになったのかと困惑していたかもしれません。イエス様の友人たちの小さな群れが脇にいて、イエス様が言った多くのことが今起きていることと一致していることを不思議に思っていました。通常十字架刑は長い時間かかるものなので、彼らはただ待っていたようです。
Then we get to our passage for today. Matthew chapter 27, starting in verse 45. From noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. Luke puts it this way: the sun stopped shining. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? When some of those standing there heard this, they said, he's calling Elijah. Immediately one of them ran, got a sponge, he filled it with wine vinegar, put it on a staff, and offered it to Jesus to drink. And the rest said, now leave him alone, let's see if Elijah comes to save him.
これから、今日の聖書箇所に入ります。マタイの福音書27節45節から54節です。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。ルカの福音書にはここのことを、太陽は光を失ったというふうに表現しています。3時ごろイエス様は大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。するとそれを聞いてそこに立っていた人々のうちある人たちは、この人はエリアを呼んでいると言った。また彼らの一人がすぐ走って行って海面を取り、それに水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけイエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることにしようと言った。
And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook, the rocks split, and the tombs broke open. The bodies of many holy people who had died were raised to life. They came out of the tombs after Jesus' resurrection and went into the holy city and appeared to many people. When the centurion and those who were with him, who were guarding Jesus, saw the earthquake and all that had happened, they were terrified. And they exclaimed, surely he was the Son of God.
その時、イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて、生徒に入って多くの人々に現れた。百人隊長及び彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろな出来事を見て非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。
Jesus died. Jesus died.John began his gospel by telling us that Jesus, the Word, was with God and was God. And yet, now here we are. Jesus is dead, hanging on a Roman cross. Why? Why? Why did it have to be done this way?
イエス様は死にました。イエス様は死なれたのです。ヨハネの福音書の冒頭で、言葉であるイエス様は神と共にあり、神であったと書かれています。しかし今ここでイエス様はローマの十字架にかけられ、死んでいます。なぜこのようなことが起きなければならなかったのでしょう。
The answer to this question is, there was no other way. Remember the night in the garden, Jesus prayed all night. He prayed hard. And in part of that prayer, he begged, and begged for God to find some other way, any other way. And yet here he is, dead on the cross. But why did it have to happen in the first place? What did Jesus' crucifixion accomplish?
この質問に対する答えは、他に方法がなかったということです。そので、イエス様が祈られた夜のことを思い出してください。イエス様は一晩中祈りました。熱心に祈りました。そしてその祈りの中で、イエス様は神に他の方法を見つけてくださるように何度も願いました。どんな方法でもいいから。しかし今主はここに十字架に貼り付けられ死んでいます。しかしそもそもなぜそんなことが起こらなければならなかったのでしょうか。イエス様の十字架刑は何を成し遂げたのでしょうか。
In order to answer that question, we've got to go all the way back to the beginning. In the Garden of Eden, Adam and Eve lived in paradise. It was a fantastic, lush garden, but that's not really what made it paradise. For them, it was the ultimate paradise because they lived in the presence of God. They hung out in the garden, and they lived their lives in true community with God. That is the best life possible.
この疑問に答えるには始まりまで遡らなければなりません。エデンの園でアダムとエバは楽園に住んでいました。それは素晴らしい緑豊かな園でしたが、しかしそういうところだから楽園であったわけではありません。彼らにとってそれは究極の楽園でした。なぜなら彼らは神の御臨在の中で暮らしていたからです。彼らは園で過ごし、神と共に共同生活を送りました。それこそ最高の人生です。
And then one day Adam and Eve sinned. They chose to disobey God and gain knowledge apart from God's plan for them. And from then on there had to be a separation between them and God and the God they loved.You see, God is love and God is mercy, yes. But God is also perfect and God is pure. And sin is not able to stay in the presence of God. So Adam and Eve had to leave the garden and leave his presence. The problem of sin has haunted humanity ever since. Humanity's sin problem is why Jesus was on that cross.
そしてある日アダムとエバは罪を犯しました。彼らは神に背き、神の計画とは別の方法で知識を得ることを選択しました。その時から彼らが愛した神の間に隔たりができてしまいました。ご存知の通り、神は愛であり、憐れみ深いお方です。しかし神は完全であり、脅威お方でもあります。罪は神の前にとどまることができません。そのため、アダムとエバは園を去り、神の前から去らなければなりませんでした。それ以来、罪の問題は人類を悩ませてきました。人類の罪の問題が、イエス様が十字架にかけられた理由なのです。
In Genesis chapter 12, God calls Abraham saying, Go from your country...Your people and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse. And all the peoples on earth will be blessed through you. By establishing a relationship with Abraham and his descendants, God created for himself a people, the Israelites.
創世記12章で神はアブラハムにこう呼びかけます。あなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福するものを私は祝福しあなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。 アブラハムとその子孫との関係を確立することにより、神はご自身のためにイスラエル人という民を作られました。
One of the reasons God did this was to show the other nations of the world that a relationship with God is worth something. In a way, he intended for Israel to be a love letter to the rest of the world, declaring how much he missed being in community with them. And yet Israel still had a sin problem. That's why they had to continually offer all of these sacrifices in the tabernacle and then in the temple. They had to deal with this sin problem so that they could be in relationship with God, their creator.
神がこれをなさった理由の一つは、イスラエルを作られたということですね。神との関係には価値があるんだということを世界の他の国々に示すためでした。ある意味で神はイスラエルをラブレターとして用いられ、全世界の人々と共同体として生きることを求めていることを宣言しようとされました。しかしイスラエルにも罪の問題がありました。そのため幕屋で、そして神殿で絶えずさまざまな犠牲を捧げなければなりませんでした。彼らは創造主である神との関係を保つために罪の問題に対処しなければなりませんでした。
But an imperfect people can only offer an imperfect sacrifice. And for a perfect and pure God, that simply isn't good enough. Fortunately, God had a bigger plan. He decided to send his son to us as a human to make this bigger plan final.Jesus would live among us as one of us and then offer himself as the sacrifice to deal with the sin problem once and for all.
しかし不完全な人間は不完全な犠牲しか捧げることができません。そして完全で聖である神にとってそれは十分なものではありません。幸いのことに神にはもっと大きな計画がありました。この大きな計画を実現するために神は一人子を人間として私たちのために送ることを決められました。イエス様は私たちの間で私たちの一人として生き、そして罪の問題を一度で完全に解決するために自らを犠牲として捧げたのです。
In short, because the perfect one offered the perfect sacrifice,Sin is dealt with permanently. Let me say that again. Because the perfect one offered the perfect sacrifice, sin is dealt with permanently.
簡単に言いますと、完全な方が完全な犠牲を捧げたので、罪の問題は永久に完全に解決されました。もう一度言います。完全な方が完全な犠牲を捧げたので、罪の問題は完全に永久に解決されました。
Jesus didn't just die on the cross. He was the sacrifice that no other human could ever hope to offer to fully deal with this problem of sin. This is way more than a physical sacrifice, though.It's possible that Jesus no longer felt the presence of his Father. He cries out, my God, why have you forsaken me? As the perfect sacrifice, Jesus took on all of the sin that humans have committed in the past and will commit in the future. Jesus, now burdened with all of the sin of humanity, had to experience a separation from God that he had never felt before since the dawn of time.In that moment, Jesus was truly alone.
イエス様はただ十字架で死んだのではありません。主はこの罪の問題を完全に解決するために他の人間が捧げることのできない犠牲でした。しかしこれは肉体的な犠牲をはるかに超えるものでした。十字架においてイエス様はもはや父の御臨在を感じていなかった可能性があります。 イエス様は叫びました。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。イエス様は完全な犠牲として、人間が過去に犯したすべての罪と、将来犯す罪のすべてを背負いました。人類の罪をすべて背負ったイエス様は、創造の時から感じたことのない神との別れを体験しなければなりませんでした。その瞬間、イエス様は、時が始まってから、初めて本当に神を離れ、孤独を体験されたと思います。
But I think this moment was even more than that. In Matthew's Gospel, Jesus always refers to God as Father. When he is talking to God or about God, he calls him Father every time, except for this one moment on the cross. What does he say? My God, my God, why have you forsaken me? I believe that's an indication that Jesus no longer feels the presence of his Father and instead feels the immense wrath of his God. But I also believe that Jesus, the master teacher, the ultimate rabbi, was still teaching his disciples even from the cross, even in that moment.
その十字架の瞬間は、それ以上のものであったと思います。マタイの福音書では、イエス様は常に神様のことを父と呼んでいます。神と話しているとき、また神について話しているとき、この十字架の瞬間を除いては、イエス様は毎回神様を父と呼んでいます。しかし十字架上でイエス様は何と言ったでしょうか。我が神、我が神、なぜ私を見捨てられたのですか。これはイエス様がもはや父の御臨在を感じておらず、代わりに神の計り知れない罪に対する怒りを感じられたことを示していると私は信じます。私はまた最高の教師であり究極のラビであるイエス様が十字架の上からもその死の瞬間でさえ弟子たちに教え続けたと信じています。
My God, my God, why have you forsaken me is the first line of Psalm 22. When he said those words, his disciples and even lots of other Jewish people standing around should have immediately recognized them. Those 11 disciples at least would have known to look for something about Jesus in that moment and connect it to what Psalm 22 says. So let's look at Psalm 22.
我が神、我が神、なぜ私をお召しになったのですかという言葉は詩編22編の最初の言葉です。イエス様がこの言葉を言った時、弟子たちそして周りにいた他の多くのユダヤ人でさえすぐにそのことに気づいたと思います。少なくとも11人の弟子たちはその瞬間にイエス様について何かを探し、そしてそれを詩編22の残りの部分と結びつけるべきであったと思います。詩編22を見てみましょう。
My God, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish? My God, I cry out by day, but you do not answer. By night, but I find no rest. Yet you are enthroned as the Holy One. You are the one Israel praises. In you our ancestors put their trust. They trusted, and you delivered them. To you they cried out and were saved. In you they trusted and were not put to shame.
我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも、我が神、昼は私は叫びます、しかしあなたはお答えになりません。夜も私は黙っていられません。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちの先祖はあなたに信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。 彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。
But I am a worm and not a man, scorned by everyone, despised by the people. All who see me mock me, they hurl insults, shaking their head. He trusts in the Lord, they say. Let the Lord rescue him. Let him deliver him, since he delights in him. Yet you have brought me out of the womb. You made me trust in you, even at my mother's breast. From birth I was cast on you, from my mother's womb you have been my God. Do not be far from me, for trouble is near, and there is no one to help.
しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。主に身を任せよ。彼が助け出したらよい。彼に助け出させよ。彼のお気に入りなのだから。しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母のちびさに、より頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。どうか遠く離れないでください。苦しみが近づいており、助ける者がいないのです。
Verse 22. I will declare your name to my people. In the assembly I will praise you. You who fear the Lord, praise him. All you descendants of Jacob, honor him. Revere him, all you descendants of Israel. For he has not despised or scorned the suffering of the afflicted one. He has not hidden his face from him, but has listened to his cry for help. From you comes the theme of my praise in the great assembly. Before those who fear you, I will fulfill my vows. The poor will eat and be satisfied. Those who seek the Lord will praise him. May your hearts live forever.
22節読みます。私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美しましょう。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブのすべての末よ、主をあがめよ。イスラエルのすべての末よ、主の前におののけ。まことに主は悩む者の悩みを蔑むことなく、厭うことなく、御顔を隠されもしなかった。むしろ彼が助けを呼び求めたとき、聞いてくださった。大改宗の中での私の賛美はあなたからのものです。私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。悩む者は食べて満ち足り、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょう。あなた方の心がいつまでも生きるように。
All the ends of the earth will remember and turn to the Lord.And all of the families of the nations will bow down before him. For dominion belongs to the Lord, and he rules over the nations. All the rich of the earth will feast and worship. All who go down to the dust will kneel before him. Those who cannot keep themselves alive, posterity will serve him. Future generations will be told about the Lord. They will proclaim his righteousness, declaring to a people yet unborn,He has done it.
地の果て果てまでも皆思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また国々の民も皆あなたの御前で伏し拝みましょう。まことに王権は主のもの。主は国々をすべ治めておられる。地の裕福なものも皆食べて伏し拝み、地に下るものも皆主の御前にひれ伏す。己の命を保つことのできない人も、子孫たちも主に仕え、主のことが次の世代に語り継げられよう。彼らは来て主のなされた義を生まれてくる民に告げ知らせよう。
He's done it. That is what Jesus is declaring from the cross. Jesus is wanting his disciples to look at him there on the cross and connect it with Psalm 22.He has done it. God has done it. He's fixed the sin problem. Because the perfect one offered the perfect sacrifice, sin is dealt with permanently. Your sin, my sin, everybody's sin no longer has to keep us apart from God. It's no wonder the apostles called it good news. I mean, could there be any better news than this? God has fixed the sin problem.
イエス様はそれを成し遂げられました。それがイエス様が十字架から宣言されていることです。イエス様は弟子たちに十字架上の自分を見て、それを詩篇22章と結びつけてほしいと願っています。イエス様はそれを成し遂げました。神はそれを成し遂げました。神は罪の問題を解決させました。完全な方が完全な犠牲を捧げたので、罪は永久に完全に解決されました。あなたの罪、私の罪、すべての人の罪がもはや私たちを神から引き離す必要がありません。人たちがそれを良い知らせと呼んだのも不思議ではありません。これより良い知らせがあるでしょうか。神は罪の問題を解決されました。
That is what was accomplished on the cross. Nobody made Jesus do anything. Not the Jewish leaders, nor the Romans, not even God. Jesus went to the cross willingly because he, like God, wants to be back in community with his people that badly. The separation caused by sin is no longer the problem. Even the curtain in the temple, separating the Holy of Holies from the other areas that people could inhabit, even that curtain was torn in two from top to bottom. It's no longer just the high priest who gets to experience the presence of God one day a year.
それが十字架で成し遂げられたことです。誰もイエス様に何かを強制したわけではありません。ユダヤ人の指導者もローマ人も父なる神でさえもイエス様は神と同じように全ての民をご自分との交わり共同体に戻したいと強く願っていたために自ら進んで十字架についてくださいました。そのため罪がもたらした分離はもはや問題ではありませんでした。神殿の幕、つまり神の住む場所である至聖所と人々が住む場所を隔てていた幕でさえ上から下まで真っ二つに裂けました。もはや年に一度神の御臨在を体験できるのは大祭司だけであったのとは違います。
Anyone who commits their life to faith in Jesus and God gets to experience the presence of God in their life just like it was supposed to be all along. When you believe in Him and your life is pointed in a direction that confirms that belief, His Spirit lives right there inside you. No more separation between God and His people that He loves so dearly. That is what the death and resurrection of Jesus accomplished. So, now that the great obstacle of sin has been removed, what comes next?
イエス様と神との信仰に人生を捧げる人は誰でも自分の人生の中で神の御臨在を体験できます。最初からそうであるべきであったように、あなたが神を信じその信仰を導く方向に人生を向けるとき、神の霊がまさにあなたの中に宿ります。神と神が心から愛する人々との間の隔たりはもうありません。それがイエス様の死と復活によって成し遂げられたことです。それでは罪という大きな障害が取り除かれた今、次に何が起こるのでしょう。
With sin no longer holding us back from God, the best part of this good news is that we now have the honor of living our lives in His presence and His beauty.We get to share in His glory. Experiencing Him in this way is magnificent, and it fills our hearts with delight. We're now able to better appreciate how He thinks and feels, what He does, and His infinite power and knowledge. The greatest dimension of God's glory, and that we get to now enjoy, is His personality, His kindness, His mercy, justice, goodness, truth, love, and all of His excellencies.
罪がもはや私たちを神から引き離すことがなくなった今、この良い知らせの最も素晴らしい部分は、私たちには今、神の御臨在と美しさの中で人生を生きる栄誉が与えられているということです。私たちは神の栄光を共有することができます。このように神を体験することは素晴らしいことであり、私たちの心は喜びで満たされます。今私たちは神の考え方や感じ方、神の行い、そして神の無限の力と知識をより深く理解できるようになりました。今私たちが体験できる神の栄光の最も偉大な側面は、神のご性質、つまり神の優しさ、憐れみ、正義、善、真実、愛、そして神のすべての素晴らしさです。
But it gets even better. Not only do we get to appreciate God more, Paul says that by spending time in God's presence, we ourselves are being remade. 2 Corinthians 3:17-18 says, Now the Lord is Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there's freedom. And we all, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit.
それだけではありません。神への感謝が深まるだけでなく、パウロは神の御前で神と交わることによって私たち自身が作り変えられると教えています。コリント人への手紙第2、3章17節と18節を読みます。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですとあります。
You might be a little skeptical. You might be unconvinced. I understand your feelings. I'm trying to describe something that's beyond description. I'm attempting to tell you about an experience, but all the words I knowDon't seem adequate. In truth, I'm wanting you to consider something that our human minds simply cannot fully understand.
あなたは少し疑っているかもしれません。納得していないかもしれません。あなたの気持ちは分かります。私は言葉では言い表せないことを説明しようとしているのです。私が説明しようとしていることは、私が知っているどの言葉でも十分ではありません。人間の頭では到底理解できないことについて考えていただこうとしているのです。
That's where faith comes in. We live by faith. Hebrews 11 tells us faith is confidence in what we hope and assurance about what we do not see.God's beauty might be beyond our ability to fully describe it, and His majesty might be too wonderful for us to fully comprehend. But thankfully, we are able to experience it still because we rely on faith. We're able to live our lives in service to God even though we can't fully know His glory because we have faith. There's a song we like to sing in Memphis called I Stand in Awe.And I think it fits well. Listen to the words.
そこで信仰が登場します。私たちは信仰によって生きています。ヘブル人への手紙11章には、11章の1節をお読みします。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですと書かれています。神の美しさは私たちの表現能力を超えています。神の威厳は私たちが完全に理解するには素晴らしすぎるでしょう。しかしありがたいことに私たちは信仰に頼っているので、それを体験することができます。私たちは信仰を持っているので神の栄光を完全に知ることはできませんが、神に 仕えて生きることができます。メンフィスでは驚き仰ぎ見るという歌をよく歌います。この歌はぴったりだと思います。歌詞を聴いてください。
You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love?
あなたは言葉では言い表せないほど美しく、言葉では言い表せないほど素晴らしく、理解できないほど素晴らしく、見たことも聞いたこともないような存在です。あなたの無限の知恵を誰が把握できるでしょうか。あなたの愛の深さを誰が測れるでしょうか。
You are beautiful beyond description, majesty enthroned above, and I stand in awe of you. I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you.
あなたは言葉では言い表せないほど美しく、王としての尊厳があります。そして私はあなたに畏敬の念を抱いて立っています。私はあなたに畏敬の念を抱いて立っています。すべての賛美を受けるのにふさわしい聖なる神を、私はあなたに畏敬の念を抱いて立っています。
The gospel is very good news. The sin problem has been dealt with and no longer stands between us and God. And with that out of the way, we are able to really live in His presence, enjoying His glory and beauty. As we experience this new way of life, it changes us to be more like Him. God's plan really is wonderful. Of course it is. God really is wonderful.
福音は非常に良い知らせです。罪の問題が解決され、もはや私たちと神の間に立ちはかだることことはありません。それがなくなったので、私たちは本当に神の臨在の中で生きることができ、神の栄光と美しさを楽しむことができます。この新しい生き方を経験すると、私たちは神に似たものへと変わります。神の計画は本当に素晴らしいです。それはもちろんです。神は本当に素晴らしいお方であるからです。
Let's pray together.
一緒に祈りましょう。
God, you are indeed beautiful beyond description and too marvelous for words. We seek to live in your presence more and more each day, and we want to dedicate our lives to being your faithful children. Father, we want others in this community to discover your awesome nature as well, and we ask you to give us wisdom and courage as we search for ways to share your good news with them. We love you and we praise your holy name. Amen.
神よ、あなたは確かに言葉では言い表せないほど美しく、言葉では言い表せないほど素晴らしいお方です。私たちは日々ますますあなたの御臨在の中で一緒に生きたいと願っており、あなたの忠実な子供となるために人生を捧げたいと願っています。父なる神よ、私たちはあなたをまだ知らない方々にも、あなたがどれほど素晴らしいお方であるかを発見してもらいたいと願っています。そして人々にあなたの良い知らせを伝える方法を求めています。知恵と勇気をお与えください。私たちはあなたを愛し、あなたの聖なる御名を褒めたたえます。アーメン。